京都からホストの麦子です。先週は生放送ができなくて大変申し訳ありません。トランスミッターがまた送信機がまたちょっと調子が悪くなったみたいで、今多分サンディエゴまで旅して修理に行っているはずです。でもその間、仮の送信機を、貸してもらえて、ただちょっとワット数が少ないのかな。なのでひょっとして今日もラジオつけてみたけど、なんだかちょっと聞きにくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、生放送こうやって、皆さんのおかげでできています。どうぞよろしくお願いします。で、日本は大型の台風11号が通過中で、まだまだなんかゆっくりで、昨日私が勤めている神戸にある大学は一日中休校で、携帯から警報通知がなんかいろいろのが3時間4時間後ぐらいごとに出てきて、そのためにびっくりして携帯どうやって見たらいいんだろうかみたいなことで焦っていたんですが、玉木さんは以前東京で地震に遭われた時も警報が入ってきたといろいろお話をしていましたが、そんな状態でした。でも祇園祭りはそれでも、昨日も実施していて、歩行者天国になるんですが、ちょっと撮ってみたら人がまばらで、したけれども、ではまずは、スタジオつないでみたいと思います。玉木さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、よかった、今日は生放送でちゃんと喋、れて嬉しいです。
どうも
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかさっきトムさんがもうなんかぐったりしてたんですけど、どうしたのトムさん、眠いのとかって聞いたら、いやー暑くてって言ってたんですが、うん、暑いんですか。
86度7度8度暑い一日です。うん、まだなんか日が明るくて、
うん、カーッと暑いというよりなんかこう湿気があっ て失礼、
うん、はい、
というのでなんかぐったりをしていましたが、セントルイスはいかがでしょうか。はい、セントルイスのリュータさんつながってますか。
はい、こんばんは。
こんばんは。リュータさんのところもお天気はいかがですか。
暑いですね。今週はしかも結構蒸し暑い。
蒸し暑い
ので、特に暑く感じるわけですけど。
うん、ということで、先に先っていうかイベント情報いろいろいきたいと思うんですが、リュータさんと玉木さんにお任せしていきたいと思いますが、リュータさんいかがでしょうか。最初はどの情報からいきましょう。
まず今週末というか明日のイベントが一つ、うん、シャンペーンの明日のイベントがあるのでそれを、はい、から言いますが、ペチャクチャナイトっていうのがあります。うん、ペチャクチャっていうのは日本語のペチャクチャから来てるんですけど、プレゼンテーションのスタイルの一つで、20枚のスライドとかイメージを使って1枚20秒で喋るっていう、それをそういう方式で、まあ、面白いプレゼンテーションをしようという試みなわけなんですけど、ペチャクチャナイトっていうのがいろんな都市でオーガナイズされていて、シャンペーンでもそれがあります。シャンペーンアバンナペチャクチャナイトはこれが19回目
おおそんななってるんだ
そうですけれども、これが明日土曜日ですねの、夜にあります。場所はキャンパス、イリノイ大学のキャンパスのクラナットセンターフォーザパフォーミングアーツの多分ロビーだと思います。
うん、そうですね、多分ね、うん。
だと思うんですが、これが8時20分から始まるんですが、
うん、
ドア開場するのは7時45分からで、8時20分から始まって10時ぐらいまで。プレゼンターが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ぐらい、10人ぐらい。
うん、これ結構混むので、7時45分早めに行かないと席が、ね、うん、席といっても割と簡単な椅子が置かれていますけれども、ロビーで無料で、まあ、今年はよくどうなのか分かりませんけども、以前行った時はもう人が結構いっぱいですね。
そうなんですね。
プレゼンテーターの関係、家族の方とかも来られたりしてるっていうのもあるかもしれないけど、 すごく和気あいあいの雰囲気ですが、あの玉木さん行かれたことあります、このペチャクチャナイト。
残念ながら
すごい面白いですよ。最初ペチャクチャってなんで日本語でペチャクチャなんだろうと思って、言ってるんですが、このなんか話が伸びない、20枚のスライド20秒なので、もうその時間でぴっちり話が終わって、なんか別に政治家の人が自分はどうやって政治家になったかという話でもいいし、起業した人がどうやって起業したかという話をしてもいいし、もうあらゆる話が、詰まっていて、面白いスピード感があって、で、私ほとんど英語の意味わからないんですけど、なんか雰囲気に飲まれて一緒に笑ってしまうみたいなところがあるんですけども、これね、授業っていうか、大学のゼミでやってみたんですね、この間。たまたま。で、2回生でゼミ入った子たちで、まあ、全学年共同の発表会があったんです。研究するの発表は大変そうなんで、スライド20枚で1枚20秒で自己紹介をしてっていうので、何も言わず、これはアメリカではペチャクチャナイトって言うんだよって、これ世界でも広がっていて ねっていう、そこまで言っただけであと何も言わない不親切なあの形だったんですが、そうしたら結構やっぱり面白くって、スライドを使うことでなんかイメージを作って、こう自分の中の記憶をなんかこう映像化しながら喋るので、作るので、スライドを、そうするとなんかあの喋ってる人も自分こんなんだったんだっていうので、小さな頃の思い出から、私がこの最近1年なんとかのモデルをしてみましたから、あの本当にいろいろなあの自己紹介の仕方があって、多分このペチャクチャないと世界で広がっているんで、一度ご覧になったら面白いんじゃないかなと思います。それと他に、
そうですね、うん、あともう一つ今週やっているのが、マトゥーンベーゴーフェストというのなんですが、うん、これは玉木さん情報なのですが、
ぜひぜひ教えてほしいです。玉木さんお願いします。
もう明日友人たちと行く気満々で、マトゥーンという町が南の方に1時間ぐらいあのフリーウェイでドライブして、うん、行ったところにありまして、まだ行ったことないんで何ともどんな状況とかどんな規模とか言えないんですけれども、まあ、そこで世界最大ベーグルフェスティバルで、ベーグルってあの食べるベーグルですよ、
うん、
というのがあると。でもうすでに始まっていて14日からで、明日が一番最終日 あのメインのいろんなイベントがあるということで、はい、まずは10時30分にスタートするパレードを見に行こうということで、ちょっと早めに朝から出かけてみようかなと計画しています。
ベーグルがパレードするんですか？
いや、あのベーグルフェスタっていうのは、そのベーグルカンパニーがサポートというかスポンサーになっている街なんですね。まあ企業がサポートしているその町を挙げての大きなフェスティバルで、そこのベーグル工場があってですね、なんとこのイリノイの町で世界最大規模のベーグル工場の一つがあるという、7億5000万個を1年間に4工場で作っているうちの一つがマトゥンにあるという情報は以前からしてたんですけど、今回時間があったのでちょっと行ってみようかなと。まあ、そういうところです。
この近くを通ったことがありそうな気がするんですが、うん、そんなあの世界最大規模 あのベーグル工場があるとは知らなかったですね。玉木さんはこれはあのコミュニティラジオだから商品名を言っちゃいけないかもしれないとか、いろいろ迷いながらしておりますが、うん、そんな大きいベーグル工場があって、でこのフェスティバルは行くといろんなベーグルも売ってるのかな。
うん、どうでしょうね。明日見てきます、
うん、そうね、来週報告、していただけたらいいかなと思います、
まあ、一応フェイスブックがベ、うん、マトゥーンベーグルフェスタ2015っていうフェイスブックがあるので、それで見てみると毎日あのステージでこうコンサートがあったりしてるみたいですね。
このマトゥーンに行くのにはシャンペーンからどっちの方向なんですか？
シャンペーンから南に57号線を下って1時間ほど行けばマトゥーンというサインが見えてきます。
あ、そうですか。
はい、
じゃあそんなに難しくないんですね。
もうほぼ
あの道のりとしては
フィンランドというかほぼ乗り換えなしのまっすぐ一回曲がってくださいっていうぐらいですかね。
うん、
うん、
いや遥かな章、もう5年目ですがこのベーグルフェストは、全然見逃していましたね。あの、行ってみたいなという、あのベーグルってそんな一般的なんですか。例えばシャンペーンでもベーグルはよく食べる食べ物な
のかな。食べるというかあの普通のグロサリーストアにも売ってありますし、サンドイッチでもベーグルサンドイッチを作っているカフェやベーカリーもありますね。アメリカ人の人は、うん、よく食べるパンの一種ということでもうすでに浸透しているとお見受けします。
うん、なんかニューヨークとかそういうこうなんか都会でなんかパソコンしながらベーグルサンドを食べてるみたいな勝手なイメージを私はどこかで刷り込まれている感じがするんですが、りょうたさんベーグル食べられますか、サンドとか。
食べますし、まあ、あのスーパーでも売ってますけど、
うん、
アメリカのベーグルはニューヨークの、まあ、デリがただ確かに本場で、
そうそうそう美味しい、
ニューヨーク出身の人何人かミッドウェストに住んでるニューヨーク出身の人がと話したことがあるんですけど、うん、その人たちに言わせるとミッドウェストのあれはただのパンってパンってベーグルじゃない
こだわり方がまた違うところ、
もちもちさが足りないとか、
うん、そうそうそう、
あるみたいですけど、
ベーグルはなんか普通のパンより水分が飛んでもちもちというか重量感がある感じがしますけど、うん、玉木さんはベーグルをどんな風に食べますか。私はなんかやっぱりクリームチーズとスモークサーモンっていうのがまたこれもすり込みで入ってるんです。
はい、もともとベーグルはあのニューヨークでポーリッシュ系ユダヤ人の方たちが移民してきて、うん、まあ、彼らの通常のパンというか主食というところで始まったと聞いてます。うんうん、でなぜニューヨークなのかって言ったら、どうもなんかニューヨークの方がどうも軟水らしく、その水がベーグルのもちもち感というかよく合うという話もちらっとあるんですけれども、
あ、そういうこととも関係してくるんです
か。
なんかあとアメリカ的なベーグルってあるんですか。なんかベーグルピッツァみたいな、なんかこれアメリカンだなみたいなベーグルが、
あ、そういうアレンジはあると思いますけれども、やっぱりニューヨークに1回行った時に朝から焼きたてベーグルをベーカリーで食べに行ったら、基本的にあのクリームチーズとスモークサーモンに似てるんですけど、うん、ロックっていうあの魚のスモーク、
うん、
そのピンク色のスモークサーモンのような川魚なのかな、あれをの、燻製を一緒に挟んでというか、そのペースト状にクリームチーズと一緒にしたのが挟んであるのが一番基本形ですけども、まあ、うん、あのいろんな形のサンドイッチを自分で注文してできますね。やっぱり美味しいです、うんうん、
ベーグルはみんな穴が開いてるんですか。
あ、そうですね、作り方がこだわりのところは全部職人さんが手でこう棒状に伸ばしてくっつけて穴を開けるという、うん、ドーナツとは違うような工程でやってるみたいです、うんうんうん、であれ一度焼く前に茹でるんですね。それでちょっとあの、うん、もちもち感を、表面がツヤっとしてもちもち感が出るというような製法があるようです。
おー、なんか、あ、来週またじゃあこのフェスティバルがどんなんだったか、あるいはそこで何に出会ったかというお話を聞いてみたいと思います。ありがとうございます。りょうたさん他に何か、ありますかね。
あとは来週になりますけど、
うん、
一つは、シャンペーンカウンティフェアですね。カウンティフェアは郡、アメリカはカウンティ、州の中にカウンティっていうのが郡と訳すのかどうか知らないですけど、あって、うん、それの一応お祭りというか、収穫祭なのか夏祭りなのか、なんかよくわかんないですけど、目的は、そういうものです。大体どこのカウンティでもカウンティフェアっていうのがあって、うん、その上にステートフェア、州の そういうお祭りもあって、イリノイのステートフェアはもうちょっと後にスプリングフィールドであるはずなんですけど、うん、シャンペーンカウンティーフェアは来週の金曜日24日から、その次の土曜日8月1日まで、ずっとやってます、
うん、なんか夏休みになったなみたいな気分です
ね、うんうん、そうですね、夏のもうでも結構夏休みは終わりの方なんですけど、そうですね、
うん、
で、まあ、これはシャンペーンカウンティーフェアグラウンドっていうのが、シャンペーンの北の方、シャンペーンの違う、アーバナの市の北の方にあります、
うんうん、
そこでやっています。地図でシャンペーンカウンティーフェアグラウンドって探せば出てくるはずですけれど、
そうですね、あとは、他には、
もう一つは
The fifth animal manga Minicon is coming ということで、アーバナフリーライブラリーの、ホームページに、ミニコンっていうのが書いてありましたね。これは来週の金曜日かな？
はい、これも来週ですね。
金曜日で、
漫画ミニコン、はい、
5時半から7時半。これは何でしょうかね。クジャクという漫画コンベンションって書いてある。
これはまあ どちらかというと子供向けのイベントではあると思うんですけれども、漫画コンベンション、アメリカでは結構漫画もそうですし、あとコミックはもともといわゆる日本でいうとこのアメコミのコミックですけど、うんうん、とかあと SF とかもですね、
うん、
あのファンが集まるコンベンションっていうのがあって、
うん、
まあ、
うん、
結構大きいものは大きくて、サンディエゴのコミコンはアメリカ最大の、
うん、
あと SF のコンベンションも持ち回りでやってかなり大きいんですけど、
うん、
でそういうところに、まあ、こういう大きいコンベンションは今は大きい出版社とかハリウッドの映画会社とかが新作発表したりする場所だったり、あとファン向けのトークイベントが作者とか俳優さんとかが来てやったりするんですけど、見に行く人は結構コスプレしていくものなんですよね。で、まあ多分そういうのに参加したくても、ファンなら参加したいものですけど、多分したくても遠いし、まだちょっと子供だと親に連れてってもらわないといけないとかあると思うので、多分そういうのに気軽に参加できるものとして、これアーバナフリーライブラリーで、まあ、ミニコンってことでやるんじゃないかなと思うわけですけど、
うん、これはもう行かれた方ぜひ報告、なんかこんなだったよって言っていただければ、イメージができるかなと思うんですが、きっとなんかコスプレとかしてくる方も、いろんな衣装着てくられる方もいるんじゃないかなと思うので、すごい楽しみです。そんな感じですかね。
そうですね、そのところだと思います。
玉木さん、こんな感じですか？
あ、
ローカル、
あ、先週私が行ったヨガインザパークっていうのが明日もあるようですよ。メドブルックパーク、朝9時から10時まで。
明日もあるんだ。
はい。
じゃあちょっと、サイトを貼っておきたいと思いますが、パークの名前は？
メドブルックパークなんですが、一応、管理しているのが、アーバナパークディストリクトっていう、大元の、なんて言うんでしょうね。
うんうん。全体をオーガナイズしていて、広報とかしてるわけですね。
そうです、そうです、うん。で、そちらのウェブサイトに行くと、このパークでこういうイベントがありますよとかいうのが毎週のように載ってますんで、うん、メドブルックパークではヨガがありますけれども、クリスタルパークでは、他のイベントがあったりとか、そういうのが、まあ、ちょっとキャッチするには簡単なウェブサイトですね。
ちょっと土曜日の朝とか、別に土曜日と限らずいろんな色のイベントが公園でやっているので、チェックしておくと無料だったり新しい世界が広がるという
か、うんうん、
ね、パークでヨガなんて、ちょっと普通思いつかないですけども、
うん、もうフリーなんで、もうお気軽に朝からどうぞという、
うん、
感じですね。
覗いてみて、それから考えてもいいかなみたいな、うん、そんな感じです。ありがとうございます。